はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はい、この度はですね、サークルフライヤー様の作品でございます、不協和音こじれた初恋彼氏編を、お聞きくださいまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。もう一回ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回私、辰巳くんを演じさせていただきました。のき優勢でございます。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチドドドドドドドドドドドン。よし、はい、ということで今回ちょっとね豪華版でねいきました。というわけでですね、まあキャストトーク、フリートークなるものを、やらせていただければと思うんですけれども、はいね、いつものやつをとりあえずやらせていただければと思いますので、ちょっとヘッドホンを外しますよ。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、これをねここにかけましてね、いい感じでね、よしよし、いいかな、よしよしよし、いきますよ。よし、ぐるぐるぐる、あ、今日広いですね、素晴らしいですね、走りやすいですね、最高ですね。あ、これね反転しますね。はい、ぐるぐるぐるぐる、あ、ぐるぐるね、コード踏まないようにね、ぐるぐるぐるぐるぐる、よし、いい運動した。ちょっと待ってくださいね、今ねヘッドの方も、あ、ちょっと髪の毛を上げてね、ちょっとね、よいしょ、よし、いい感じにつけまして、よしよし、あ、これも持っとこう、よし、はい、ということでですね、今回も元気いっぱいフリートーク、キャストトークやっていければと思いますので、よろしければ最後までお付き合いいただければ幸いでございます。はい、というわけなんですけれども、そうですね、まあ作品の感想としましては、そうですね、まあ今本当ね、ついさっき本編の収録が終わりましてっていうところ、ではあるので、ちょっとねなかなか興奮も冷めやらぬみたいなね、だからかな、ちょっと変なテンションなのな。はい、なんですけれども、そうですね、まあ最初その台本いただいての段階で、まあタイトルがねやっぱりこう不協和音って言ってはいるけれども、まあ見てみようっていう風にこう読んでいくと、こう結構ね、序盤からね、辰巳くんが何やらね裏垢でね、なんかそういうプレーをみたいなね、ちょっとストレスだの発散するためにっていうようなねことがちょっと出てきて、まあそれが原因でちょっとね、浮気じゃねえかプンプンってね、ヒロインちゃんがね家を飛び出していってしまうっていうところから始まるわけなんですけれども、そう、そこからのね古代本読んでて流れで、そうやっぱり僕、まあ、僕としてはですよ、僕は結構ね純愛スコスコミンとしての地位を確立していきたいなって思ってるんで、ね、ちょっとねこの流れまずいですねって、ね、思いながらそうそう、この、ね、台本を読ませていただいていて、そうですね、だから結構ね、辰巳くんがやってることって正直これは、白か黒かだと、黒かなってねそういう風にはね僕はちょっと思ってはいたんですけれども、まあそこからの流れでね、何やらね不審な電話がつながったり声が聞こえたりとかね、そういうところが、まあ、あったりして、なんだかんだ手元って言い方おかしいです自分のところにね家に帰ってきてくれてってなるけど、なんか様子おかしいなみたいなね、そうそうそう、この流れまずいですよって読んでる時はねちょっと思いながら、でもそこから結構ね、トラックいくつだったかな、 2かな2か3かなぐらいでね、結構仲直りしようねっていうところでね、そうい う, こう体の、関係がっていうことがもう一回あって、ここね、ここイチャイチャポイントね、ここのきさん的にポイント高いですそうねっていうのもあってね、でもそこからの流れでまさかのまさかのみたいなねことになりましてね、実はねお兄ちゃんとね、ちょっとそういう関係になってしまって弱みを握られてみたいなね、そうね、そういうことになっててね、いろんな、まあ多分辰巳くんめちゃくちゃショックを受けたと同時に、あーそっか、もっとこういうことしたら喜んでくれるんだってね、なんかそういう、ところも、あったりして、ヒロインちゃんに対するこう、まあ、見方みたいなものもね、ただ優しいだけじゃダメだったんだっていう風に、まあ多分ちょっと彼なりに反省した部分も、まあちょっとありつつっていう、まあその流れでね、シャワールームにお風呂にね乗り込んでいってね、おら好きなんだろうみたいなね、そうあったりしてね、ここからのすごい辰巳くんのその表現振りというか、結構ね前半はまあ、やってることはまだしも結構まあやさおというか、ね結構 うん、優しげで、いい男なんだななんていうふうには、見えたんですけれどもね、ここで一気にこう闇落ちというかね、属性が 反転したような形になって、そう結構ね、闇ながら「オラコラオラ」みたいな感じにこうどんどんグイグイ攻めていくようになっちゃって、まあそれが、まあ、多分彼の本質の部分だとは思うんですけれどもね、ここで結構、大きい変化があるっていうところで、ね、そこからずるずるずるずるいって、ね、結婚式ですよ、結婚式もね、いや可愛いドレス見たからってね、もう ああ襲っちゃえみたいな 可愛いなみたいなね、そうそう言い方は可愛くしましたけど、やってることなかなかね、鬼畜な、といったところで、だったので、まあ、本編通して非常に、コロコロと、まあ、辰巳君の感情がね、切り替わると言いますか、通常だったり、まあちょっとね、嬉しい気持ちになったり、心配したり、不安になったりってね、なんかいろいろな感情がぐるぐるぐるぐるしている、そういったキャラクターだったので、非常に、私としましては、演じていて、楽しいななんていうふうに、思いながらね、もちろんね、難しいなって思うところも多々あったんですけれども、まあそれでもね、楽しく、演じることが、できたかなっていうふうに思いますので、はい、といったところですかね。うん、まああとはそうだな、あ、そう、そう、最後ね、結婚したじゃないですか、結婚をケツの婚を するっていうあれですけど、これねえ、お兄ちゃんと、ずっと関係続いちゃうの？みたいな ねえ、なんか、ね、絶対お兄ちゃんには、こう、渡さないぞっていうふうにな、言ってはいるけど、なんか、なんだろう、なんかしてるのかな？みたいな 結婚したんだからって、こう、お兄ちゃんに、諦めさせるみたいな、そういうあれなのかなみたいなね、そこがちょ、ね、やっぱ純愛スコスコミンなんで、こう最後はハッピーエンドになってほしいんで 僕としては。そう。だから、できればお兄ちゃんとの関係はきっぱりと断っていただけると、僕的には、嬉しいなって思いました。はい。あと、あ、そう。タイトルに、こじれた初恋、彼氏編ってあるじゃないですか。この彼氏編ってことは、これはまたさらに違う編があるんですかというね ちょっとした僕の不安が実はあったりするんですけれども、まあ一応この作品の、まあ、同じ時系列として、その最初に、辰巳君浮気してるじゃないって家出て、でそこで行った先がお兄ちゃんの家ってことだったと思うんですけれども、ね、そこで、一応前作って扱いでいいのかな、まあ不協和音快楽でつながるいびつな純愛というね、こちら、まあお兄ちゃんがメインの作品になってくるんですけど、そう、それとかあるので、これまあこの単純に2作品っていう意味合いでの変だったらいいんですけど、これで、ね、まさかね、こう第3の男がみたいなね 実は僕もずっとあなたのことがみたいなのに、ね、それはね、ちょっとね、僕としてはね、回避していきたいなって思うところではあるんですけれども、そう、ね、一番出てきそうなのは、なんかね、メールをね、なんか最後結婚、ドレス姿見て、すごい幸せの絶頂って感じですねっていう風にメール送ってくれた後輩とかね、後輩くんが実はみたいなね そう、それは、ちょっとね、僕的にはちょっと、うーんって思うんですけれども、まあ ね、今後の、楽しみというところで、ございますが、はい、大丈夫かな、まとまるかな、はい、といったところで、改めましてですね、この度は、不協和音こじれた初恋彼氏編をお聞きくださりまして、誠に誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうですね、まあね、今回私演じました辰巳くんはですね、まあ初恋をね、ちゃんとこう叶える形でね、まあその後々に出会った、同窓会でしたっけ、でこうね、好きですって伝えて、ちゃんと初恋をこう叶えて、でなおかつ結婚までね、ちゃんと持っていくっていう、こうなかなかね、できることじゃないと思う。そういう意味ではすごいナイスガイって言い方でいいのかな そう、なんか ね、すごいなっていうふうには思うんですけれどもね、ただ先ほども言いましたが、その裏で実はこんなことをっていうことがこうバレてしまって、ね、関係がギクシャクして、でやっとね、元に戻ったかと思ったら、実はお兄ちゃんの魔の手がドゥンドゥンドゥンみたいなね、そうそうそうっていうところで、こう非常に、まあ辰巳君視点でいくと、なかなかね、かわいそうだなっていうふうに思う反面、そらそうよな、そらそうなるよねみたいなね そうそうそうっていうふうに思う部分もあって、まあでも ね、最後はこうあなたをね、あなたとちゃんとこう結婚して、こう自分だけのものに、奥さんにね、なるといったところでこうね、なるよね。おそらく自分だけのね、奥さんに、あなたに、なったと思うのでね、これからもですね、末永く、お兄ちゃんではなく辰巳を愛していただければ幸いでございますといったところで、はい、ではではお相手は辰巳役の野木雄星でございました。バイバーイ。ありがとうございます。